ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の中村義俊さんです。中村先生、よろしくお願いします。
徳島大学工学部の中村です。よろしくお願いします。
先週の放送では中村先生が木材などの植物性バイオマスの有効利用について研究されていることをご紹介しました。現在の研究なんですが、昨年度林野庁の支援事業に採択されたそうですね。これはどういうものなんでしょうか。
まあ、林野庁っていうところは、日本国中の森林資源について運営とか活用とか管理をしているところなんですけれども、日本にある森林資源を活用できるような新しいビジネス的な研究がないかっていうことで募集されたものです。これに応募させていただいたところ採択されて、で、採択科目は、ここに水蒸気爆砕法による木質バイオマスからの高機能樹脂等製造システムを確立っていう、表題で研究を行わせていただいております。
ではまず水蒸気爆砕法というのはどういうものですか。
まず水蒸気爆砕装置というのはどういうものかって言いますと、高温高圧の水蒸気を発生させるボイラーがありまして、高温高圧の水蒸気を反応器、この反応器には、あらかじめ木材などのチップを入れておきます。
はい、
大体チップの大きさは4から5センチ、厚さも 2から3センチの、そのくらいの大きさで、だいたい容量は2リットルぐらいあります。
2リットルぐらい、
はい、その中に高温高圧水蒸気を入れるわけですね。もちろん高圧バルブとか漏れないようにして入れます。そしてその後だいたい1分から10分間ぐらい高温高圧水蒸気で木材を加水分解させまして、
はい、
その後供給しているバルブを閉めまして、瞬間的に反応器下部にあるバルブを開放します。そうなるとどうなってるかって言いますと、木材チップに入り込んだ高温高圧水蒸気が急激に膨張しますんで、大体圧力でいうと、30から50アトム、うちで新しい入れた機械でその70アトムまでできるんですけど、
かなり強いものまだいける。
大体温度でいうと285度ぐらいまでいけるんですけれども、そういうやつで粉々にするっていうことです。だから水蒸気爆砕の原理っていうのは、高温高圧水蒸気による加水分解反応と瞬間的な破砕でによる物理的作用によって粉々にするっていう、科学的な面と物理的な面と2つの面からなる反応操作です。
この方法はどこが優れているんでしょうか。
はい、これは水しか使いません。
はい、
先週お話したように、木材からセルロースを取ったりする場合、アルカリを使ったり、酸とか使うわけですけれども、
はい、
そういうような前処理ですと、結局高アルカリとか濃硫酸の処理とかっていうのが必要になって、環境に負荷が多いわけですね。
はい、
ところが水蒸気爆砕の場合は水しか使いませんので、環境に非常に優しいというメリットがあります。
はい、
優しいっていうことは、排水処理の必要がいらないってことで、コスト的にも低減化が図れるっていうことにもなります。
さらにさまざまな変換方法を組み合わせた操作でバイオマスの全構成成分の有用化を目指すという方向なんですね。
そうです。木材中にはいろんな成分がありません。主にセルロース、ヘミセルロース、リグニンっていうのがあります。そしてセルロースっていうのは主にグルコースからなってまして、
はい、
それはバイオエタノールの原料として使えます。そしてヘミセルロースっていうのは主にキシロースみたいなものかなりまして、これは微生物変換によってキシリトールっていう代替甘味料とか、
はい、よく聞きますよね。
チューインガムとかにも入ってますけど、そういうものにも虫歯予防とかってありますけど、そういうものに変えるってことです。
はい、
でリグニンについては、先週もちょっと触れさせていただきましたけれども、高付加価値のエポクシ樹脂、最終的には電気基板材料にも使えるようなエポキシ樹脂にしたいということが目的です。でそれを作るにあたって、 まず木材を従来までの水蒸気爆砕でだいたい240度程度なんですけれども、
はい、
それで一旦処理します。だいたい時間はまあ5分程度
です、はい、あ短いんですね、
はい、長くするとやっぱりエネルギーがかかりますんで、だいたい5分程度でまず処理します。その後に水を使いまして、水に溶ける成分、最終的にはキシリトールにする分です、
はい、
そして残酸の方はメタノールで抽出しまして、メタノールに溶ける部分に分けます。これは主にリグニンで、このリグニンからエポクシ樹脂を作るってことです。で残りの残酢っていうのはセルロースを含むもので、これを酵素でできればいいんですけれども、酵素っていうのはセルライズの場合、先週申しましたように値段が高いんで、
はい、
超高温圧、水蒸気爆砕で、これはだいたい260度以上の
温度を上げて、さらに温度
だいたいこれも5分程度で一気にグルコースにするっていうことを今狙っております。
今狙っているということですから、はい、まだ完成には至ってない。
完成には至ってません。だからここで 100% グルコースにできればいいんですけれども、半分程度をグルコースに変えて、残りは少量の酵素セルラーゼと合わせて、コスト、その糖化段階のコストを減らすということを研究しています。
現在はまだ多くが廃棄処分されているというものなんでしょうか。
そうです。今研究で一番やられているのはセルロース系バイオマスの場合、濃硫酸で煮るっていうのをされています。
なんか怖いんですけど、はい、
これ濃硫酸で煮ますとセルロースが直接グルコースになるんですけれども、はい、ここでちょっと問題がありまして、一つはセルロース以外のリグニンとかヘミセルロースは分解され尽くしまして廃液に出てくるわけですので、その濃硫酸を含む廃液の処理という問題があります、
はい、
もう一つはその装置なんですけど、濃硫酸を使ってますんで、貴金属並みの耐酸性容器を使わないといけないんで、そこでもコストがかかるっていう面がありますんで、はい、環境の面とコストの面でちょっと問題があるっていうことで、打開するために、私の研究室では、水蒸気爆砕を使いたいということを目指しています。
この水蒸気爆砕のシステムが全て確立されるとすると、はい、どれくらいの二酸化炭素が削減できるんでしょうか。は
い、これ二酸化炭素の削減について言いますと、どうして化石燃料だと二酸化炭素が増えるかって言いますと、今まで地球の内部に固定された炭素を地球の表面に出してきて、それを燃やすわけですから、はい、CO2 が増えるってことですね。ところがバイオマスを使うと、どうして二酸化炭素が削減されるかって言いますと、バイオマスが成長するのは、光合成で空気中の CO2 を
吸収
してやってますから、その吸収した分を、うまく収集して、利用して燃やしたとしても、差し引きマイナスプラスマイナスゼロってことで二酸化炭素が削減効果があるってことです。これはカーボンニュートラルって言われてるんですけれども、ちょっとここで問題はあくまでも毎年増えた分だけのバイオマスを収集するってことで、今あるバイオマス全て刈り取ってきたら必ず増えますんで、ここはちょっと注意しないといけないんですけれども、
そうですね、
それでも年々増えてるバイオマスを地球全体から、回収はちょっと無理ですけど、もし回収できたとすれば全てのエネルギーを賄えるっていう試算出てきますんで、
そ
のくらいバイオマス の保存量というのがあるっていうことです。
またこの、水蒸気爆砕の方法が確立されるとすると、バイオエタノール生産のほかにいろんな分野で生産性の向上や環境負荷の削減というのができるようになってくる。
そうです。先ほどのエポキシ樹脂ももともとはビスフェノール A っていう石油来のものから作ってますんで、石油を使う化学製品の代替としてなります。リニア庁のプロジェクトではバイオエタノールを作ってるんですけれども、例えば乳酸発酵して乳酸にして、ポリ乳酸にして、生分解性プラスチックにするとか、
はい、
ポリジン発酵しまして、食品添加剤に使える抗菌物質も、作ることができますんで、こういうことを考えますと、エタノールだけじゃなくて、エポクシ樹脂のような、化学製品、の石油代替の 天然のまあプラスチックなんかも作られることを考えると、その意味でもまあ環境負荷にもつかなくなるんじゃないかと考えております。
そしてビジネスとしても期待できそうですね。
そうですね、今まで木質系の場合ですとどうしても採算が合わなくて、もちろんいろんなところから補助金、政府との補助金で、いろんなプラントが動いてますけれども、できれば利益を生み出すシステムにしないと、やっぱり企業とかも、どうしても投資とかできないんで、木質バイオマスの全ての成分が、付加価値の高い、燃料あるいは、化学製品に変換することができれば、それぞれの、製品によって、利益が生み出されれば、ビジネスとしても将来的には十分期待できるんじゃないかと考えております。
はい、中村先生ご自身が今後取り組みたいと考えておられることはありますか？
今はこの林野庁の関係で、バイオエタノールを作ってるんですけれども、他にも木材中にはいろいろなポリフェノールっていうのがあります。
ポリフェノールもよく聞く名前ですね。
はい、ポリフェノールはいろいろな薬品としても利用もありますし、リグニンっていうのも分解していきますとポリフェノールになる可能性がありますんで、そういうふうなもっとさらに付加価値の高い、やっぱり医薬品とかになりますとさらにワンオーダー高付加価値になりますんで、とにかく高付加価値のあるものを、はっきり言って捨てられてるものから作ることができたらなっていうふうに考えております。
はい、そして、中村先生は教授としても当然お仕事してらっしゃいますから、
はい、
今後どんな学生さんを育てたいと思ってらっしゃいますか？
そうですね、学生に対してはやはり自分で、問題を見つけるってことが、大切だと思います。やっぱりもう問題を見つけれるっていうことはいろいろなことに、アンテナを張り巡らせているってことになりますし、いろんなことにも興味を持つってことです。やっぱり問題っていうのはもっと良くしようとか、こうしたらどうなるんかなっていう、そういう疑問になると思いますので、まず問題を見つけれるような、学生になってほしいということと、そしてその後に、その問題を解決するために、自分の考えを整理したり、あるいは他の人に相談したり、あるいはいろんなものを調べたり、文献とか本などを調べたりして、そういうような問題を解決できる能力を持つ、学生を育てていきたいと思っております。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私の所属してます徳島大学工学部は自由の雰囲気のもと、高度な研究を行うために十分な設備や環境が整っています。番組を聞いている高校生の皆様が受験していただいて、人類のエネルギーや環境あるいは食料問題等に解決できるような研究開発が一緒にできれば嬉しいなというふうに思っております。
今日は中村義俊先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部講師の芥川正剛さんです。